イザヤ書54章1節から10節をテキストにして、天幕の場所を広げよという題で御言葉の解き明かしを行います。旧約聖書の時代、神の民イスラエルはダビデ王とその子ソロモンの時代に最盛期を迎えましたが、その後南北に分裂して2つの国となり、周囲の国々の悪習慣、偶像礼拝が持ち込まれて、預言者を通して警告される神の声も聞かず、偶像礼拝に信仰を蝕まれ、国は衰退していきました。しかし神はイザヤを通して神の愛は変わらないというメッセージを告げます。前の53章は神が使わされるメシア、すなわち苦難のしもべの預言です。堕落したイスラエルを回復させるために使わされたメシアの苦難を描いています。そして54章では、それによって神の民イスラエルが救われ回復されるというメッセージが語られます。不妊の女、夫に捨てられた女に例えられ、神に見捨てられたというように見えるイスラエルの回復が告げられています。歴史上、実際には北のイスラエルはアッシリア帝国の侵略によって崩壊し、その民はアッシリアに捕囚となって連れ去られていく時代です。イザヤのいた南のユダ王国もあと100年ほどでバビロニアに侵略され、破壊され、連れ去られて行ってしまいます。しかし神はその民を全く捨て去ったのではなく、人々が戻ってきてエルサレムやユダの町々が再建され、人々が増え広がるという慰めと希望のメッセージが語られています。一節、子を産まない不妊の女よ、夫に捨てられた女の子供は多くなるから、神の愛に背を向けてさまよう民に、愛の神は関係の回復を求めて、そして計画しておられました。二節三節で、天幕の場所を広げ、住まいを広げよ、あなた方は右左に増え広がるからです。子供がないことは、神に与えられた命を自分限りで終わらせてしまい、命の祝福を失うこととなります。それは最も不幸な、神に見捨てられ呪われたことと考えられていました。それが祝福を再び、祝福と喜びに変わると希望のメッセージが語られています。増え広がるから、多くの人のために場所を用意するため、天幕を広げるように指示されています。あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住み所とするということです。歴史を見ると、ユダの捕囚はエルサレムの崩壊から50年ないし120 140年で、数回にわたってペルシャ王クロスによって解放され帰ってくるのです。しかしそれだけではなく、さらに主の民が奇跡的に増えることが予言されています。イエス・キリストによって救われた新しい神の民は、ユダヤにとどまらず世界に広がっていくことを示す予言です。また近代のプロテスタントの海外宣教の始めを促した聖句でもあると言われています。これは1792年、今から200数十年前、イギリスのノーザンプトンバプテスト連合の集会で、ウィリアム・ケアリーがこの御言葉を叫んだ、そして ウィリアム・ケアリー自らインドに宣教師として出ていくことになりました。イスラエルとユダの盛衰は単なる歴史の動きではなく、その底に神様がその民に対する深い愛を持っておられることは流れています。その民が神の愛を知り、愛に応えて生きるようにとの御言葉であります。4節には、恐れるな、恥じるな、偶像礼拝に迷い込んでいた神の民が回復されることが書いてあります。5節は神とイスラエルの関係を夫婦に例えています。夫はあなたを救った神。なんという光栄なことでしょうか。6節から8節は、夫に捨てられた悲しみの女と、他国の偶像に心を移したユダヤ人に神の怒りが溢れて、少しの間顔を隠した。しばらくの間というのは、バビロン捕囚になった70年後、先ほど申し上げた、実際には50年ないし140年ぐらいにかけてですけれども、ユダヤ人はペルシャ王クロスによって解放されて、ユダヤの総督セシバザル、別名ゼルバベルですね、に率いられて帰ってきました。そして妨害にあって、滞りもありましたけれども、エルサレムをはじめユダの町々の再建がなされ、第二神殿の再建もなされました。神の愛は永遠の真実の愛であります。10節の、たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、という神様の愛の告白は、なんと慈しみに満ちた言葉でしょうか。私たちもその恵みの中に入れられているのです。新しく始まった2021年、神様からいただいた命を感謝して、神の御心に生き、目を覚まして、キリストが再び来られる時を待ち望むものでありたいと思います。